お元気ですか？3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1224話です。作家の瀬戸内晴美さんは、51歳で出家して、寂聴という名前を授かりました。出家した者は、心乱さずして仏の声を聞くという、出離者は寂なるか煩悩を聞くに由来しているそうです。惜しまれながら、11月9日、99歳で亡くなられました。その輝かしい生涯の中でも、一貫して反戦を訴えてきました。湾岸戦争に反対し、断食を行ったのは69歳の時。その後もイラク戦争に反対して新聞広告を出したり、93歳で安保法制反対の抗議集会にも参加しています。その命がけの行動は、自らの戦争体験によるものです。いわく、戦争にいい戦争はない。すべて人殺しです。お釈迦様の言葉の、己神に引き比べて殺してはならぬ、殺さしめてはならぬ、を思わずにはいられません。さて、今年も除夜の鐘の季節になりました。鐘は平和の象徴でもあるように、平和で穏やかな世の中でありますようにという願いを込めて鐘をつきます。寺の釣り鐘は特に盆鐘と言います。盆は仏教に関する物事につける言葉です。まさに盆音という仏の声を伝える盆鐘なのです。お釈迦様も寂聴さんも争い事がないようにと人一倍願っていたはずです。裏を返せば、人の世は常にいさかいが絶えないということでもあるのでしょう。その平和を願わなければならないはずの盆鐘が、戦争に加担した時代がありました。二人の僧侶の歌を紹介します。玉となり、人殺せしか我が寺の、教室させられし釣り鐘は。広島県岡田読保。盆鐘の教室に臨み別れの会、この寺に世事を語る人あれや。山形県庄司天明。太平洋戦争の開戦が迫り、昭和16年に出された金属回収令により、全国の多くの寺で盆鐘を教室した事実を歌ったものです。徳本寺でも教室したようです。古い金継堂には、盆鐘が釣ってあったと思われる針に穴が残っているだけでした。そして最近報道された教室盆鐘の運命について愕然としました。金属資源不足を補うための教室とはいえ、すべてが武器になったわけではありません。資源にならずに道端に捨てられたものもあったといいます。さらには神戸の製鉄所では、無数の盆鐘が転がっていた上、仮設トイレの便器に盆鐘が使われました。便器として半ば地面に埋まった盆鐘が並んでいたというのです。もはや罰当たりを通り越した驚愕すべき仕業です。盆鐘の教室がすでに道を誤っています。それに輪をかけて便器にまで貶めるとは何ということでしょう。戦争とは、見えるものも見えなくさせ、見えないものを見えるかのように錯覚させてしまいます。除夜の鐘を聞きながら、寂聴さんを忍び、その名前にあやかって、心静かに仏の教えに浸ってください。聞鐘五動。聞鐘は、声を聞くと書き、鐘の音を聞いて道を悟るということです。平和こそ正しい道です。それではまた新年1月1日よりお耳にかかりましょう。